皆さんこんにちは、しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティのしげちゃんこと衆議院議員の重本守でございます。
アシスタントのドクトルケイカです。
今週もよろしくお願いします。
今週もよろしくお願いします。
なんと今日は
そうです、
記念すべき、
はい、
この短い9分間の番組が始まって、
はい、
1年となります。
そうなんです、
1周年記念ということで、
はい、1周年でもアニバーサリーですね。
ね、ありがとうございます。
本当ありがとうございます。
もうたくさんのリスナーの方々からもですね、おはがきをいただき、
はい、
またメッセージもいただき、
はい、
そして直接お会いした時にはラジオ番組聞いてるよと、
はい、
あれどうなの、
そうですね、
いいね、いろんな反応をいただき続けて、いやや
っぱりね1年やるとね、かなり変わりますよ。
変わりますか。
本当にね、私もまあ、随分昔ですけど、3年半ほどね、
はい、
健康番組とやってたわけですけど、最初みんなどんだけ聞いてくれたのかな。
そうですね、
すごい不安でしょ。
この京都三条ラジオカフェ、
ね
ね、
はい、
寺町三条でこれスタジオがあるんですけども、
100
万人以上の
リスナーが、そう
なんです、コ
ミュニティというと
ね、
ほぼね地方局並みの
ですね、
リスナーのシェアを持ってますから、ね、
この政令市京都において、
はい、
これ侮ることなかれ、
そうですよ、
京都三条ラジオカフェ、
うん、
ね、すごく大事な地域の情報発信拠点ですからね。
そうです。で NPO 法人のね、コミュニティラジオとしてもね、パイオニアなんですよ。
あ、そうですか、ここが、
うん、ここ
京都が、
うん、
へえ。
僕もこれができた時にちょっとね、最初番組を作らせていただいた時に、
う
ん、
そうですね、
本当ね、よくこの周波数取れましたねっていうふうにね、お聞きした覚えがあります、
うんうん、
はい、本当になかなか今はね、なんかすごく奈良って言って、
うん、
電波の管理がね、かなりしやすくなったもんで、
うん、
奈
良ですね、
奈良、
ね、その周波数帯の調整ですよね、
調整ができて、それでたくさんの曲が誕生してますが、
うん、
本当ね、当時としてはね、うん、何しろね、オンエアされるエリアが大きいんですよね、
はい、
そう
ですよね、
ですから、うん、本当に
これも9分間で週1回ですけどもね、ドライバーの皆さん中心に、
はい、
そして関心の高い方はいつもね、スマホで聞いてもらってるんですよね。
そうですね、私ももう最近はほぼスマホかな。
そう、京都三条ラジオカフェのアプリがありましてね、このアプリを使えば過去の番組もね、
そう、アーカイブが
ね、
全部聞けるので、これはありがたいです ね、
でも簡単ですよね、この京都三条ラジオカフェのね、このアプリというのはですね、
ダウンロードして、
そうで、地域まちづくりとかね、
ええ、
環境防災、健康福祉、医療、ね、
はいはい、
報道ジャーナリズム、はい、京都観光などなどもね、すごい
すごいですよ。
バラエティに富んだジャンルを、
はい、
さまざまな番組構成で、
はい、
今日はなんか京都三条ラジオカフェの宣伝みたいになってますけど、
いやいやいや、だけどね、
しげちゃんのね、
しげちゃんのドリームラボがですね、
そうなんです、
1年経つとね、1年たら、ね、大体半年ぐらいから、実はね、かなり聞いてくださってる方から、
ありがたいです、
私はいろいろお話をいただいて、
ありがたいです、
先生またやったんですね、で、あ、そうなんです、聞いてくださいねって聞きますって
、ね、本当スタッフの皆さんにも1年間本当にお世話になりまして、
それも、ね、
ありがとうございました。
これやるときに、
うん、
できるだったらもう頑張って慌ててでも7月からやりましょうと。
そうですね、
7月祇園祭りからやりたいっていうのが ね、希望もありましたので、
町づくりのね、情報発信の番組でもありますから ね、
でその祇園祭りも、
そうですね、もうこれ水曜日ですから、
はい、スタート、
スタートですね、
はい、
4月1日に切符入りから始まりまして、
そうですね、
私重本守も祇園祭りとの関わりはこれで3年目になるんですけども、まあ、宮本組さんの一員として、
はい、
今年もご奉仕をさせていただきます。
6
月30日の夕方にはですね、
はい、
これに関わる17団体の約700名の方がですね、紅白の提灯を手に持って、
はい、
この八坂神社の西楼門からですね、石段を降りて約 2.5 キロ、
はい、
まあ、しっかりと練り歩きました、
はい、
令和元年ということもあり、そしてこの祇園祭りが創始されてから1150年という この節目のですね、
すごいですね、1150年って、ね、
しげちゃんのドリームラボは1周年でありますが、
はい、
この祇園祭は1150年ですから、は
いはい、1150年すごいな、日本の歴史の中で。
やっぱりね、この日本が誇る祭りですからね、これはですね、はい、ぜひたくさんの方々、
そうですね、今年もとても楽しみにしてます。
楽しみですね、
楽しみ、もうね、私もずっと京都でね、祇園祭りを見せていただいて、うん、楽しんでるわけですが、
はい、
毎回毎回新しい発見がありますからね。
そうですね、うん、そうなんです。
だからね、すごいね、これ深いも祭りですよ、
うん
うん
うん、
神秘的なだけじゃなくて、
そうですね、
いろんなね、ほら、今までの古い何ですか、調度品っていうのかな、
うん、
あれも出してくれるじゃないですか。
そうですね、
で毎年同じじゃないの で、
そうです、ね、
うわあこんなまったんやっていうのがね、うん、見れますから。
今年はそのおみこしさんがね、
はい、
3期毎年出ますけども、例年と違って、
はい、
その3期がそれぞれ独自にルートを組んで、
はい、
街中を練り歩くと。
あ、そうなんですか。
はい、ということだそうで、う
ん、
実はその切符入りが7月1日で、実はこれ今日番組収録ですからね、
はい、
今晩説明があるんです。
あ、そうですか、
はい
はい、
でなんかこれはまあ昔 ならでは その祇園祭り、その伝統的な昔の姿に戻そうと、いうことの一環だそうですが、今年はまたそういった意味でも見応えがありますし、はい、3基のみこしがそれぞれのルートで出るということは、やっぱそれぞれのね、
はい、
やっぱりみこし前後の我々宮本組もはじめですね、とても緊張感を持って、うん、誇りを持ってですね、
はい、
引き締めて臨まなければならないなという、この
1150年の歴史の、
そうなんですよ、歴史を ねそう、
どんどんまたその元へ戻していってるわけですね。
うん、
先祭りと後祭りもね。
あ、なんかそうなんですよね。
大船鉾が復活した時にね、また元の方。
大船鉾ってあれでしょ、船型で、
そうなんですね、
先頭に竜が乗ってるやつでしょ。
あれが復活した時に先祭り後祭りっていうのに戻したと。
うんうん、
でどんどんそういういろんな原型に近いものになっていこうという試みなんでしょうか ね、
うん
ね、
うん、もう機械もないね、パソコンもない、
はい、
まあ、そんな時代に人の手で作られてきたお祭りですから、一つ一つの動きであるとか、
はい、
ルートであるとか、
はい、
まあ、道具の一つ一つ、
はい、
衣装の一つ一つ、いろいろな伝統工芸品がこの祭りを通じて発展してきたわけですね。
そうですね、
うん、
まただけどね、今まで昔はここを撮ってたんだよとか、
うん、
そういうお話もね、結構
ね
面白いことがあって、実はこういうことがあってルートが変わったとかね、うん、そういうこと聞くとね、
うん、
私たちもね、あ、そんなことがあったんだとか、
と、ね、
振り返ると面白い話がたくさん聞けると思います、はい
は
い、
しげちゃんのドリームラボもこの祇園祭り1150年を目指して、
はい、はい、
2週目に入りますが、
はい、
2年目のこのしげちゃんのドリームラボもですね、一つリスナーの皆さんに可愛がっていただきたい、
はい、
お手紙、
どうぞ、
おはがきもお待ちしております、
はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあまた来週。
来週バイバイ。